サムエル記第1、1章1節から18節。エフライムの産地、ラムタイム・ツォフィムに、その名をエルカナという一人の人がいた。この人はエルハムの子、順次遡って、エルフの子、トフの子、エフライム人ツフの子であった。エルカナには二人の妻があった。一人の妻の名はハンナ、もう一人の妻の名はペニンナといった。ペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。この人は自分の町から毎年シロに登って万軍の主を礼拝し、生贄を捧げていた。そこにはエリの二人の息子、主の祭司、ホフニとピネハスがいた。その日になると、エルカナは生贄を捧げ、妻のペニンナ、彼女のすべての息子、娘たちにそれぞれの受ける分を与えた。また、ハンナに一人の人の受ける分を与えていた。彼はハンナを愛していたが、主が彼女の胎を閉じておられたからである。彼女を憎むペニンナは、主がハンナの胎を閉じておられというので、ハンナが気をもんでいるのに、彼女をひどく苛立たせるようにした。毎年このようにして、彼女が主の宮に登っていくたびに、ペニンナは彼女を苛立たせた。そのためハンナは泣いて、食事をしようともしなかった。それで夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣くのか、どうして食べないのか、どうして塞いでいるのか。あなたにとって私は十人の息子以上のものではないのか。シロでの食事が終わって、ハンナは立ち上がった。その時、祭司エリは、主の宮の柱のそばに、の席に座っていた。ハンナの心は痛んでいた。彼女は主に祈って、激しく泣いた。そして、誓願を立てていった。万軍の主よ、もし、あなたが、はしための悩みを顧みて、私を心に留め、このはしためを忘れず、このはしために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけで、その声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えて言った。いいえ、祭司様。私は心に悩みのある女でございます。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。このはしためをよこしまな女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため、今まで祈っていたのです。エリは答えて言った。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女は、はしためがあなたのご好意に預かることができますように、と言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。
今年私たちは、主よ私たちにも祈りを教えてください。この御言葉に導かれて、もっと祈りを学びたい。祈りを深めたい。そう願っています。それで、今年の母の日には、ハンナの祈り、ここを取り上げることにいたしました。子供のために祈らない母親はありません。子供のために祈らないで母親の務めを果たせるということもできません。母である人もそうでない人もハンナの祈りから私たちはどう祈ったらいいのか、また神様はどのように私たちの祈りを聞いてくださるのか、そんなことを学ぶことができたらと思っています。そして自分のためにも子供のためにもより祈ることができるように、また私たちのために祈ってくれている母親のために、また他の人々のためにその祈りに感謝する、そういう思いを持ちたい。何よりもそのような祈りを 聞いてくださる神様を今朝心いっぱい褒めたたえたい、そう思うのです。さあ、ハンナの祈り。ハンナは苦しみがありました。そしてそれがハンナを祈りに導きました。第一に、ハンナの苦しみってことを考えてみましょうか。少しハンナの苦しみというものを心の中で想像してみましょう。ハンナには少なくとも2つの苦しみがありました。第一は彼女がセカンドワイフだったということですね。で、古代には男性が戦争で命を落とすことが多く、男性の方が数が少なかった、男性が足らなかったのですね。女性もまた一人で生計を立てて生活していけるような社会でもありませんでした。それで裕福な男性は奥さんを二人以上持つということがあったわけです。そのような場合でも夫はどの妻にも平等な扱いをしなければならない、まあ、それが古代の決まりでありました。がセカンドワイフはいろいろな点で差別をされ、また肩身の狭い思いをしていたことと思います。そして大抵の場合、ファーストワイフ、第一夫人からいじめられていたことでありましょう。で、神様はアダムとエバを結ばれた時から一夫一婦制、一人の男性と一人の女性に結婚を定められた。けれども人類の中に罪が入ってきてから、神様の定めよりも人間の便宜の方が優先される社会が作られて、一夫多妻制というものが生まれました。旧約時代のアブラハム、ヤコブ、そして今朝の旧約のクラスではダビデのことを学んでいるんですが、ダビデもそうですね。一夫一婦制を彼らは守ることができなかった。そうした人間の罪深さや弱さにもかかわらず、神様はそうした人々をご自分の民として愛され、彼らに祝福を与えました。で、それは神様は一夫多妻を認めたんだというふうに解釈する人がありますが、決してそうではないのです。アブラハムもヤコブもそしてダビデも、そのことでどれだけ彼らが苦しまなければならなかったか、それを見るとよくわかります。さて、ハンナの苦しみの第二は、ハンナに子供がなかったということですね。かつて女性は子供を産む機会だなどと言って大臣を辞めさせられた日本の政治家がいましたが、まるで子供を産めない女性は女性として失格だ、子供のいない家庭は本当の家庭じゃない、そういうふうに言われることがありますが、決してそうではありません。主イエス様も使徒パウロも神様のために独身を貫き通す人々を認めています。私が、まあ、お会いしたこともないんですが、著作を通してだけですが、尊敬しています神学者の一人、ドナルド・ブローシュ先生も、戦後ドイツで戦争未亡人となった女性たちの多くがシスターとなって伝道や福祉の働きに携わっている、あるいは子供を持たない夫婦が神様のための働きに専念している、そういうことを取り上げまして、そのような人々をとても称賛していらっしゃいますね。けれども子宝に恵まれることがそのまま神様の祝福なんだと考えられた古代では、子供が与えられない女性は神様の祝福を失っていると、そう考えられたのも事実でした。ハンナにはセカンドワイフであるゆえに、その上に子供を産めないという二重の苦しみがあったのです。さて、第二にハンナはその苦しみをどうしたかということを考えてみましょうね。ハンナはその苦しみのゆえに夫に当たり散らすこともできたでしょう。また第一夫人の意地悪に仕返しをしましてね、その子供たちをいじめることもできたかもしれません。しかしそんなことをしても何の解決もないということをハンナは知っていました。ハンナは黙って耐えようとしたのですが、第一夫人の方がハンナを苛立たせます。 ハンナは食事もできずに泣いているばかりでありました。いじめてる人にはいじめられている人の気持ちってのは本当にわかりませんね。何をメソメソしているんだと言って弱くなっているとメソメソしているとまた余計にいじめられるということがあります。現代であったらカウンセラーはハンナにきっとこう言ったでしょうね。苦しみを紛らわせるために何かの楽しみを見つけなさいというわけです。けれどもこのその時代のハンナにはそんな余裕はありませんでした。また一時的に気を紛らわせても苦しみから目をそらしてもその気を紛らわせることが過ぎ去ればまた元の苦しみが以前よりも強くなって彼女に返ってきたことでしょうね。今日多くの人々は苦しみから逃れるためにアルコールに走ります。ドラッグに手を出します。でもそれは一時的に私たちをの苦しみを何か和らげるように見えるんですが、実は苦しみを取り除いてはくれませんね。そこから私たちの目をそらさせるだけに過ぎないのです。酔いが覚めたらもっと大きな不安に襲われます。ドラッグの効き目がなくなりますと恐怖と罪悪感がやってきます。苦しみを忘れ続けるためにはそうしたものに入り浸りにならなければなりません。そして依存症に落ち込んでいくのです。アルコールやドラッグだけが依存症ではありません。私たちは多かれ少なかれ何らかの依存症を持っているんですね。例えば心の虚しさを満たすためにお腹も空いていないのにどんどんどんどん食べ続ける、チップスの大きな袋をですね、全部なくまで食べてしまう。そういうことはありませんか？過食症と言いますね。必要もないのにどんどん物を買い込んでしまう。買い物依存症というのも実は依存症の一つですよ。コディペンデンシーというのは人間関係の依存症です。これは他の人に隷属したり、あるいは他の人をコントロールしたり、そういうことでしか家族や周りの人々と人間関係を持つことができない。健全な私とあなたという人間関係を持つことができない。厄介なものでありまして、その結果多くの場合自分を傷つけ、また周りの人も傷つけてしまう。でも本人はそれに気がついていない。私は一生懸命周りの人のためにやって、自分が犠牲になっているんだ。自分をヒーローにし、ヒロインにしてしまうんです。苦しみは紛らわせようとしたい、またごまかそうとしてもダメです。そこに居座り続けます。ついにその人を押しつぶしてしまいます。どうしたらいいのでしょうか。神様のところに持っていくことです。ハンナの夫エルカナは毎年神の宮に行って礼拝を捧げていました。ハンナも一緒に行きました。それはエルカナの家族にとっての年に一度の宗教行事でありました。でもハンナはそれを単なる宗教行事で終わらせなかったのです。彼女は神の宮に詣でる機会を神ご自身の前に出る機会にいたしました。ハンナは神の宮での礼拝を礼拝式で終わらせず本当の礼拝にしたのです。今朝の箇所の10節にこうありますね。目を留めていただきますか。一章10節。ハンナの心は傷んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。心傷んだままでは解決はありません。でも主の前に祈って激しく泣いた。その痛みを、重荷を、傷を主の前に持って行っています。ハンナの祈る姿に目を留めました祭司エリはハンナは酒に酔っているんだとそう思いました。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい、そう言いましたが、それに対するハンナの答えはこうです。15節と16節。いいえ祭司様、私は心に悩みのある女でございます。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。 私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。このはしためをよこしまな女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため今まで祈っていたのです。そうです、ハンナは苦しみに押しつぶされる前に主の前に心を注ぎ出してその重荷を下ろしたのです。心理学の世界では夫婦の関係さえ良ければあとはどんなことでも解決するんだ、そんなふうに言われることがあります。そうでしょうか。ハンナの夫エルカナは気を塞いでいるハンナにすごく優しい言葉をかけていますね。とっても理想的な夫です。皆さんご主人からこんな言葉聞きましたか。8節、ハンナ、なぜ泣くのか、どうして食べないのか、どうして塞いでいるのか、あなたにとって私は十輪の息子以上のものではないか。夫とハンナの間には理想的な関係がありました。本当に自分を理解してくれる夫、夫婦の関係は良かったのです。でもこの夫も、夫のこの素晴らしい言葉もハンナの涙を拭うことはできませんでした。私たちは苦しむとき人の励ましや慰めを求めます。それは必要です。しかしそれだけでは解決できないことがいくらでもあるのです。癒しと解決、それは神様のところに出て行って神様のところに持っていかなければ解決できない。自分の苦しみを主なる神様のところに持っていき、そこに身を下ろすまでは本当の癒しも解決もやってこない。ハンナはそのことを知っていました。まっすぐに主のところに向かい、主の前に祈ったのです。そして第三に、神様はこのハンナの祈りを聞いてくださいました。ハンナは祈りによって重荷を下ろし、神様はハンナに素晴らしい平安を与えてくださいました。祭司エリはハンナに、安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。その祝福の言葉を与えていますね。安心していきなさい。Go in peace。これはイエス様もしばしば言われた言葉です。そして礼拝の中でこの Go in peace、伝統的な教会ではこの言葉が宣言されます。私はこの言葉が大好きです。で、ある宣教師の方に、そういったことを話しましたら、その宣教師が私にのために祈ってくださるとき、私の頭に手を置いて祈ってくださった後、Go in peace、力強く宣言してくださいました。私はその時、この神のしもべの安守を通して、神様の平安に預かることができました。ハンナもまた、祭司エリの祝福を通して、心に平安を受けました。皆さん、それからのハンナはどう変わったでしょう。18節ご覧ください。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。素晴らしい平安が彼女の心を満たしたのです。そしてハンナは心の癒しをいただいただけでなく、その後男の子を産んでいます。そしてしかもその男の子がイスラエルの偉大な指導者サムエルとなったのです。ハンナは祈りによって自分の心の傷を癒されたばかりでなく、祈りによって当時傷ついていたイスラエルを癒す偉大な指導者サムエルを生み出したのです。神様はハンナの祈りに応えました。ハンナにイスラエルの指導者の母となるという栄誉をお与えになりました。私たちはハンナの祈りから多くを学ぶことができます。ハンナの苦しみの中から祈りを聞いてくださった神様の恵みをも本当に学ぶことができます。それを心に留めましょうね。神様は祈りに聞いてくださるお方です。特に苦しむ人の祈りに聞いてくださいます。聖書にこう書かれています。私は苦しみの中に死を追い求め、助けを求めて我が神に叫んだ。 主はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた私の叫びは御耳に届いた。祈りは届くんです。この悩む者が呼ばわった時、主は聞かれた。こうして彼らはすべての苦しみから救われた。またこうもあります。苦しみのうちに私が主に呼ばわると、主は私に答えられた。すべて詩篇の言葉ですが、本当にハンナの祈りにそのまま当てはまりますね。そして私たちが苦しみに祈るときに、こいらの言葉はどんなに私たちに真実なものとなることでしょうか。詩篇の107編、これは詩篇は5巻に分かれているんですけれども、その5巻の最初の詩篇です。今は詳しく読むことはできませんが、どうぞ後で読んでみてください。これは様々な苦しみの中から救い出された、その感謝を歌ったものなんですけれども、その中にこの苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された、この言葉が、全く同じ言葉が6節にも13節にも19節にも28節にも4回繰り返されています。そうなんです。神様は苦しみの淵から呼び求める祈りを聞いてくださいます。その祈りを聞いて私たちを救い出してくださるのです。先月の伝道集会で一人の姉妹が証しをしてくださいました。結婚して何年か経っているのに、なかなか子供が与えられない、そのことでとても悩み苦しんだという証でした。けれどもその悩みの中から、その姉妹はイエス・キリストを信じました。そしてそれまでは子供を与えてください、もうどうしても与えてください、そう祈っていたのですけれども、主イエス様の母マリアが天使に答えたその言葉をメッセージで聞いたときに、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように、同じ気持ちで祈ることができたというのです。すると神様はこの姉妹に赤ちゃんを与えてくださった。医者がどんな治療を受けたのかと不思議があったということですが、それは全く祈りの答えでした。姉妹はそのことを本当に喜びを持って証ししてくれましたけれども、でもそこに至るまでは何年もの辛い日々があったでしょうね。たくさんの涙もあったことでしょう。けれども神様はその間もその涙を忘れずにいてくださいました。この姉妹と一緒に苦しみ涙を流していてくださったのは、実は私たちの神、また私たちの主イエス・キリストだったのです。聖書にこんな言葉があります。私の大好きな言葉ですが、イザヤ書の 63の9、イザヤ書の63の9、彼らが苦しむ時には、いつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い、抱いてこられた。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、皆さん、私たちの神様は私たちと共に苦しんでくださる神様なのです。苦しみのない人生はありません。人には誰も苦しみがあります。仏教は人生の苦しみを見つめることによって生まれた宗教です。聖書の教えは仏教の教えとは違っていますけれども、やはり苦しみを見つめるようにと教えています。私は時々思うのですが、日本人の多くは何かしら仏教の影響を受けていますね。ですからもし私たちが苦しみという共通したものを本当に共に考え合い見つめ合っていくなら、仏教の影響を受けた方にもこの素晴らしい聖書の教え、キリストの福音を伝えることができるんじゃないかと、そう思っています。もちろん仏教には仏教の苦しみの解釈というものがあります。でも聖書は 人間と苦しみを共にしてくださる神様を指しています、指し示しています。苦しみだけを見つめるのではない、その苦しみを共にしてくださる神様を見上げるように教えています。どの教会にも十字架があります。私たちは今も礼拝堂の真ん中に備えられた十字架を見つめて神様を礼拝しています。私たちと苦しみを共にしてくださる神様が、この世で苦しむ私たちのために御子イエス・キリストを救い主として送ってくださった、このことを礼拝の度ごとに覚えるのです。キリストは私の代わりにその苦しみを苦しみ抜いてくださった。そして死からよみがえり、今も生きて私たちの人生の苦しみを喜びに変えてくださる。これがどの宗教にもどの教えにもないグッドニュース、福音なのです。イエス・キリストは今朝も私たちが今見つめている十字架からそのことを語りかけてくださっているのではないでしょうか。皆さん、ハンナの祈りを聞いてくださった主イエス・キリストの父なる神は今も私たちの祈りを聞いてくださっています。主イエス様は涙と嘆きをもって父なる神様に祈られたお方、またご自分の友ラザロのために涙されたお方です。このお方が私たちの涙の祈りを聞いてくださらないわけはないのです。母親はどんなに子供のために涙を流すことでしょうね。子供のために泣かなかった母親は誰もいないと思います。しかし聖アウグスティヌスの母モニカに語られた言葉のように、涙の子は滅びない、涙の子は滅びないのです。それは私たちの涙に何か力があるからっていうのではありませんよ。その涙を聞いてくださる神様が力あるお方だからです。だから私たちの涙の祈りは虚しく終わらないということです。ハンナが母となるために祈った祈り、また子供のために母親が祈る祈り、そして母親でなくても私たちは男性であっても何か良いものを生み出そうとして努力する、そういうことがありますよね。そういう人々の祈り、どれも最初は嘆きで始まるかもしれません。しかし涙と共に種をまく者は喜びながら刈り取る、その詩篇にある通りのことが起こるのです。皆さん、祈りの種をまきましょう。そして祈りを聞いてくださる神様にあって大きな収穫を期待しましょう。お祈りをいたします。神様、子供のことで嘆き悲しまない母親はありません。しかし私たちがその嘆きを祈りの中であなたのもとに持っていくとき、あなたはそれを喜びに変えてくださいます。全世界の母親に、また母親のように良きものを生み出そうとして労苦しているすべての人にあなたの恵みを示してください。その戦いの中で傷ついている人々を癒し力づけてください。また私たちが人生の苦しみを味わっているすべての人々の心を少しでも理解し、苦しむ人々に私たちと共に苦しんでくださる神様を知らせることができますように、主イエス・キリストのお名前で御前に捧げます。アーメン。